タネラジ。
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 やっぱりラグビーを見るか、バレーボールを見るか、世界陸上を見るか、もうここでね、悩んでもうテレビ消しますよ。知ってた？こんなになんか今イベントが立て込んでるっていう事実。
まあまあ事実としては知ってますけど、まあどれも見てないですね、僕も。あ、ラグビーはちょっとなんかついてたんで、うん、スコットランド戦だっけ？なんか、すげえ歴史的勝利みたいな試合はちょっと見ましたけど。
しかも今、国民体育大会、生き生き茨城夢国体2019が行われてる最中ですよ。
それはもう誰も知らないでしょ。テレビ見てない人も知らないでしょ。
そう。いや、でも、ちなみにこの後に、全国障害者スポーツ大会っていうのも茨城で行われるんですよ。だからオリンピックと同じ立て付けで行われてるんですよね。
オリパラみたいな。
そうそうそう。だからなんか、いや、まぁ、ちょっとね、大変恐縮なんですけど、結構毛嫌いというか、まぁ、いいかなと思って見てないものが結構あるんですけど、もう気がつかないうちにもう、オリンピックみたいな状態になってんだよね。全局見たら、スポーツイベントばっかやってるみたいな。
うんうん、
で、さらにこうね、マイナースポーツとして、失礼だけど、茨城夢国体やってるみたいな感じでさ、まあ、もちろん知られてないイベントなんていっぱいね、スポーツイベントあるだろうから、いや、こういうことに多分、オリンピックの時はなるんだなと思ってさ。でも、意外とラグビーが、雰囲気いいよね。見てないけど。
そうですね。うん、雰囲気はいいと思います。
紳士のスポーツ感っていうのが、こう、なんていうの、漏れ伝わってくる情報によるとなんかいい感じがしてて。まあ、だからどうだって言われると何にもないんですけど。
ちなみにね。
うん。
最近たまたま、はい、スポーツって何かっていう話があって。
ほう。
スポーツの語源を調べてみると。
はい。
ラテン語のデポルターレっていうのにもなって、それの意味が、
うん、
あるものを別の場所に運び去るっていうことなんですよ。で、それが転じて、憂いを持ち去るみたいな意味合いで、
はい、
なんか昔は、日々の生活から離れること、気晴らしをすること、休養すること、楽しむこと、遊ぶことをスポーツって呼んでたらしいんですよ。
ほう。
気晴らし。だから今の、うん、そう、その文脈でいくと、
うん、
e スポーツって、そりゃスポーツだよねっていう。
ああ、まあ、もともとの意味で言えば、まあ別に間違っちゃないってことだね。
そう。だから、オリンピックでそういうものを取り入れるのは当たり前だし、うん、ある種、なんて言うんだろうな、遊園地行った競争とか、
うん、
何時間眠りました競争とか、のがオリンピックの種目になっても、この語源でいくといいはずっていうね。
まあ、ただ今はその、スポーツってやるだけじゃなくて見るっていう娯楽もありますから、うんうん、共有できるものじゃないと、ルールがあまりにもこう知られてないとか、そうなっちゃうと、ちょっと、みんなが楽しむスポーツとしては、選ばれる、
ね。でも俺見たいっすよ。俺すげえ過酷な状況で寝てる人が、起きるかどうかっていうやつとか、う
ん。それは水曜日のダウンタウンを見てればいいんじゃないのかな。
でもそれも一つスポーツとしてね。だからそれは肉体的に恵まれてなかったとしても、できるスポーツ。それは知能を使ったチェスとかね、できてきてますけど、なんか別に肉体的にもあれだし、知能的にも優れてないけど、出れるような種目っていうのが、オリンピックあってくれてもいいんじゃないか、
うん、
世界睡眠やっていいんじゃないか、世界睡眠。
そうだね。まあ、確かに裾野を広げてるところはあるけど、まあでもね、もう一方でこう、パラリンピックという、
はい。
まあ逆に入れないというか、まあ、
うんうん、
人は誰しも、不自由な存在ではあるわけで、満たされてるわけではないわけで、そう思えばね、まあ一貫でしょうけど、やっぱでも、特化するとさ、やっぱこう、
うん、
義足ってものがもう本当にこう、何限りなくこう走るためにとかさ、なんか、研ぎ澄まされてる、うん、体の道具というんですか、なんかわかんないけど、ああいうのはまたそのちょっと違った視点にもね、気晴らしというにはなんだなという気もするし。で、うんうん、まあ、もっと言うと、どんな全てのニュースも気晴らしとして存在してるから、 まあ、やっぱだからスポーツは基本的には当事者になるっていうのが一番、まあ、元の意味では正しいんだろうね。こう、やるというかさ。
うんうんうん。
スポーツね、まあ、こういう機会を経て、まあ、オリンピックももともとはそういうことですけど、その、
うん。
なんか体を動かしたくなるとかさ。そういう機会になればっていうのは一個なんでしょうけど、うんうん、まあ、ちなみに任天堂でも今度、リングフィットアドベンチャーっていう。
はい。
ご存知かしら。今、荒垣結衣が CM やってるんですけど。
ああ、はいはいはい、見ました見ました。ああ、
こういう瞬間って CM の意味を感じるよね。ああ、見ましたっていうのが CM だよね。まあ。
楽器強え、コンテンツとして楽器強すぎますよ、本当にね。見ちゃうもんな。
輪っかみたいなやつに、スイッチのコントローラーガチャってくっつけて、うん、あと太ももに、うん、スイッチのコントローラーぐちゃってくっつけると、うん、人間の体の動きをね、そのセンサーが感知して、うん、まあ、例えばその、なんかどっか走っていって何か飛び越えるとか、そういうことが、まあ、できる、みたいな感じで、うん、で、さらにその、スイッチのコントローラーには、なんか、まあ、ちょっと、精度の高いカメラがあって、そのカメラを使うと、なんか指かなんかの静脈で、その血流がどうなってるか確認ができるみたいな、そういうこともできるらしくて、うん、まあ、今の、健康度も確認できるみたいな、そういう、
うん、
な、まあ、なんか、昔ちょっと流行った Wii Fit みたいなものも。
そうですね、ありましたね、Wii でね。
そうそうそう。その、まあ、関連商品というかね、もうちょっとそのゲーム性を高めた、体を動かす系のゲームがまた出たりとか、まあ、あと、脳トレのスイッチ版もね、なんか今度出るみたいな話もありますけど、なんで、まあ、まあ、ちょっとこっちは結構積極的だけど、体を使うみたいなことがまた、こう全国民的に流行っていったりするのかなとか、まあ、フィットネスね、クラブとかもめちゃくちゃ増えてるから、なんかスポーツをやってる人ってのは、まあ、増えてんのかね、もしかするとなんか。
うん、
健康ブームみたいなものがね、もう普通になっちゃったりとかしてるから、そう思うと、こう、運動ができる施設とかも増えた方がいいのかなとか、
うんうんうん、
逆に言う、いや、だってほら、もう街中とか結構ジョギングしてる人が当たり前に先になってきてない？なんか。
そうですね。うん。文化ですね、もう。
ね、結構そういうのが増えてんだなと思うと、この種ラジで一切そういうことに触れていないってことにちょっと、ね、種全然拾えてねえんじゃねえかみたいな、そういう反省もあったりするんですけど。スポーツイベントって行かないの？
だから僕サッカー好きなんで、普通に J リーグとか、
うん、
日本代表の試合とか見に行きますよ。
あ、見に行くんだ。
テレビでも見ますし。
その、どういう感じなんですか？その、何を面白くあるの？ちょっとこう言うともう身も蓋もないんだけど。
そこからすごいな。
その、どっちか応援してるってこと？
もちろん僕は横浜 F マリノスってチームが好きなんで、はい、そちらを常に応援するし、日本代表の試合だったら日本代表を応援するんですけど、うん、僕はいわゆるその応援としてその後ろ側というかゴールの裏とかでバーってやってる人とかとは違う、うん、ユニフォームとか着たりとか、太鼓立てかけ鳴らしたりとか、掛け声かけたりとか、そういう人と違って、どちらかっていうと、そのスタジアムの真ん中に近い方の上の方から、ずっと俯瞰して、うん、選手たちの動き全般を見てる感じですね。
ああ、お客さんも見てるってこと？
お客さんは見てないです。上から、そのフィールドにおいて、そのボールを持ってる選手以外でもどういう風に動いてるのかとか、どういう戦術でそれぞれが、戦ってるのかっていうところを見るって感じですかね、全体として。
ちょっと松木安太郎に教えてあげたいな、それね。
いやいや
全体を見るんだよっていうね。
松木さんはすごいですからね、あれは。あんな僕は解説とかできないので、そういう意味ではすご
いです。いけ、いけ、今入ったら1点でしたねみたいな、そういうのをね、ぜひやって。
いや、そう思ってる時もありますし、そこが、松木化する時も全然ありますし。
そんでもなかなか難しいよね、ああいう臨場感空間の中でさ、
うん。
点入る入らない以外のところにさ、目を向け続けるっていうのはすごく根性いることだよね。
うんうんうん、
なんか俺客席を見るってのはなんか俺はあるかなと思って、なんかほら、うん、応援もすごいじゃないですか。
はいはい。
だからその、そういうのを、なんか試合運びを見るっていうか、試合にどうみんながこう流されるかみたいなのとかは、 って言うじゃん。こういうこと言うともうね、お前来るなって言われるんだよね。
基本的に、今の新しく、その、人気が出てきている球団とかもそう、野球は特にそうだと思うんですけど、はいはい、やっぱね、応援席に、引きずり込んじゃうんですよね。みんな、新規客を。そうすると、その、野球のルールとかもよくわかんなくて、試合展開よくわかんなくても、うん、なんかね、祭り感覚で楽しめたりするんですよ。そこで、まあ、ご飯食べたりとか、お酒飲んだりとかして、食いちゃべってたりすると楽しめたりするんで、そういう、あんまり、そのスポーツ自体に興味がない人ほど、僕とは違って、応援席とかに行くパターンが多分多い気がします。
応援席って席があんだ。
それ暗黙の了解として、サッカーにおいては、そのゴールの裏のあたりはその応援をメインでするところになっている。まあもちろんそれ以外にも広がってるんですけど、野球だと外野席かな、うん、外野席は多分そういう風になってて、内野席の方は比較的じっくり見れるようになってたりとかするはずです。
なるほど。いやー、なんかスポーツを楽しむのもちょっとしたリテラシーがいるね。ちょっと恥ずかしいけど。
まあ、ルール知ってるとか、どういう状況にチームがあるとか、そうですね。今の流星はどんな感じになってるかとか、そうかもしれないですね。
まあでも、あれでしょ、今の話、さっきの話は、そういう全然知らない人でも、とにかく来たら楽しいよっていう風な、間口を広げようっていう努力を、うんうん、その、ファンの間なのか、球団なのかがやってるってことだよね、おそらくね。
DeNA とか、広島カープとか、うん、日本ハムとか、そういうところで多分やってるんだと思います。ソフトバンク。
今でもきっとラグビーとかもそういうこと考えてんだろうね。なんか、そうじゃないと。ね、やっぱ、なんだっけ、世界大会なんでしょ今やってるのは。ワールドカップだから。だからいろんな人が、ね、うん、応援できるようにっていうのもあるだろうし。あと街中でもすごい見るもんね。そう
ですからね。
うん。なるほど。この、なんていうんですか、借りてきた猫感で喋る感じがね、ちょっと申し訳ないですけども。
うん、
今週は、ドラマのピックアップ、ね、秋ドラマだとか、あと高畑勲展、それから PR 誌の話だとか、映画のご紹介とかしましたが、岩崎さん気になる話、何かありますか？これ、印象残ったな。
あれですよ、僕は映画はあえて、その、あんまり知られてない映画の中でプラスアルファみたいなのを紹介しましたけど、うん、シネコネかかってるのでも、アドアストラっていう宇宙映画もめちゃくちゃ面白かったですし、アスっていう、まあ、今の現代のアメリカを風刺したようなホラー映画もすげえ面白かったですし、もちろんジョーカーもね、ぜひ見てほしい。ジョーカーね、今もう話題になってるから、いろんな説が唱えられてて、うん、僕が1回目見ただけでは、捉えてられてない、もしかしたらこうなんじゃないかなっていう分析を見るのもすげえ面白いので、うん、早めに一回見て自分はこう思ったってことを確立した上でその世の中に言われていることをね眺めてみるといいんじゃないかなと思いますんで、うん、めちゃくちゃ今いい映画ばっかりなんで映画館行かないと損です、はい、今は。
そうか、なるほどね。僕はやっぱ PR 誌がちょっと今回気になりましたかね、うん、その結構ねお店書店で手に取るんだけど、
はい。
なんか、優先度が下がるんだよね、なんだかこう、無料で手に入っちゃう分だけというか。
うんうんうん。
だから、なんかこう、で、しかもほら、あんま、それが理由かわかんないけど、話題性があんまりないっていうかさ。
うん。
もちろんその雑誌の特集ってこう、ネガティブな話題以外ってあんま世の中に取り上げられないから、それはそれで切ないなと思うけど、
なんかコストだってね、いい記事やってるかもしれないし、スパだっていい記事をやってるかもしれない。うん。
そうそうそうそう。まあでもね、どんな雑誌でやってても、特集がこれ面白かったって話をシェアするって、まああんまりないじゃないですか。
うん。
だからそういうことも踏まえて言うと、その、ものすごくこう、ハードルが高いというか、PR 誌で面白い記事があったっていうのは、うん、まあ時々ツイッターでね、ポロって出たりとか見ますけど、
はい。
そういう風な、何？良かった探しが、をするべき場所としての PR 誌。
うん。
なんかね、なかなかこう、売らんかなっていうところではなくて、まあ、売っても売らなくても本当にいいものだけ作りますんで、僕、みたいな。まあ、それはね、その出版社だからできるっていうこともあると思うんですけど、そういうところを覗く、きちっと覗くっていうのはなんかいいことかななんて思うんで、またちょっとね、追いかけたいなと思いますかね。うん、はい。ということで、まあ、10月に入りまして、 皆さん毎週見ているドラえもん、そしてクレヨンしんちゃんが土曜日にお引越しということで、知ってます？岩崎さん。
知ってますよ。
そうそうそう。いやいや、でもこれ結構衝撃なことです。土曜の、しかも7時とかじゃなくて4時半とかなんですよね。だから、まあ、そんな時間に見るの？みたいな人の意見も結構あったりしますけど、まあやっぱその子供たちの生活リズムが、やっぱ夜はなかなかいないことも多いんじゃないかみたいな、そういう話もあって。で、今回のエンディング曲はですね、ちょっと慣れないんで、今のうちに慣れておこう。新しいドラえもんのオープニングテーマ、星野源のドラえもんということで。
来ました。
はい。今 YouTube 上がってますんで、ぜひ聞きながらお別れしたいと思いますけど、まあなんかね、おしゃれよ、オープニングも。
いや、映像が結構すごい人が作ってるみたいなね。
そうそうそう。で、まあ、ちょっと立体感のある、スタッフ、テロップがちょんちょんちょんと出てきて、で、色もこうなんか、なんかちょっとワントーンで、切り替えていくみたいな感じだとか。だからおしゃれなんだよね、めちゃくちゃに。で、こうなんか俺の昔見てたあんなこと言いな感とはちょっと結構ギャップがあるんですけど。
確かに。
まあね、そういう意味で言うと本編が結構なんかクールではないというか結構ベタっとしてるなっていう感じもあったりして。まあ、これ時代によっていろいろ変わっていくんだなと思うんですけど、まあ、ちょっとドラえもんを改めて見る機会にも、まあ、結局録画でいいと思いますけど、うん。まあ、クレヨンしんちゃんとか今見るとね、あ、こういう風なんだとかね、ちょっと思ったりするので、で、まあ、個人的にはね、その子供向けのアニメってものをちゃんと残してほしいなってのはありますよね、なんかね。自分と位相の違う人が見てるものっていう、なんかあえて区分されてるものが存在してるって、僕はいいなと思ったりするんで。
そうですね。うん、そう。他の世代も見れてね。
しかも子供向け、あと老人向けで、うんうん、それがもうぐちゃぐちゃに混ざるみたいな、なんかそういうのがあるといいなと思いますが。さあ皆さん、準備はできたでしょうか？一緒にね、うん、一緒にドドドドドドドドと言っていただけるといいかなと思います。はい。では岩崎さん、最後、ね、種ラジについてお願いします。
はい。種ラジは、ポッドキャストのほか、ノートなどでも聞くことができます。ツイッターもやっております。ツイッターで、カタカナ、種ラジで検索をいただくと、出たり、出なかったりすると思いますが、緑色のアイコンのアカウントでございますので、よろしければフォローなり、フォローしたら、投稿に対してリプライを飛ばすなり、ダイレクトメッセージで、クソ野郎と送っていただくなり、
大丈夫。喉が絞りすぎでも出てこないみたいな感じになってますけどね。
まあ、ツイッターもね、好きに使っていただければなと思っておりますので、はい、気軽に、お声掛けください。
はい。はい。ということで、ありがとうございました。また次回からもよろしくお願いいたします。お相手は、池田と、
岩崎でした。
タネラジ、また。